今週の少年ジャンプを読む2023年29号、その2はそれ以外の作品について触れたいと思います。
はい。
新連載が始まりました。明日見かける、川田先生。川田先生。
はい。はい。日の丸相撲の、かぶりましたねの、作者なんですけど、
はい、
まあ、前は相撲をテーマにしてたんだけど、今回格闘技ということで、
はい、
うん、谷村さん格闘技詳しいんですか？
全然。
全くですか？
全くだ、なんか専門知識はない。あ、漫画では読むけど、
俺もないんですけど、
うん。
表紙、見開きじゃないですか。
はい。
扉絵か。
はい。
なんかこれパソコン導入したのかな、前からやってんのか知らないですけど。
うん。
うん。なんか手書きの。
デジタルですよ、ね、なんかアニメ
アナログのイメージがあったんですけど。
ああ、手書き感が強かった。
ありまして。で、ここに多分これから出てくる登場人物がいろいろ書かれてるっていう感じですよね。
うんうん、なるほど、
うん。うん。全体通して、やっぱなんかこの人はやっぱりバトルものというか、うん、格闘技が好きなんでしょうね。それを書くべきっていう感じだと思うんですけど、
うんうん、
まあ割とな、なんていうのかな、
うん、
変わったことはしてない。手堅いっていう感じですね。
うんうん
うん、印象としては。全然悪くないっていう。うん。う
ん、なんか日の丸相撲の方が木手立ってた感じしますよね。題材が相撲だったし、主人公も独特だったから。
そうですね。
うん。それに比べるとオーソドックスではありますね、確かに。
うん。主人公もいじめられっ子感があるんだけど、はい、実はずっと鍛えてたみたいな。
はい。初めの一歩的な流れっていうか、
うん。うん。で、ヒロインがメガネっ子なんですよね。
ああ。
うん、で、日の丸相撲でもマネージャーの堀千鶴子っていうキャラクターがいたんですけど、はい、この子もメガネだったんですよ。多分川田先生にメガネフェチが多分あるんだろうなというのは思いました。
前のヤンキーキャラの方が無理して書いてたんですか？
無理はしてない。ああいうのも好きなんでしょうけど、
うん、
メガネフェチはあるんだろうなっていうのは思いますね。
まあでも、たくさん書き慣れてるって感じがしますね。
満を持してって感じですかね。やっぱり相撲っていう、その、うん、なんていうか、あんま人気が出にくい題材だったからこそ、
うん、
そう、なんていうか、看板とに近いところまで行けなかったっていう気はしたので、うん、ジャンプではっていう。うん、だからまあ、総合格闘技っていうメジャーなところをテーマにすることによって、どこまで行けるのかっていうのが結構楽しみですよね。
筋肉のつき方がやっぱちゃんとした書き方になってるなと思いますね。そういう全キャラクター。
うん。
なんか、やっぱちゃんと体見て書いてる人いるなって。
うん。
まあ、楽しみですよね。
日の丸相撲は本当面白かったですからね。
うん、
うん。
読み物としては、だから、なんかジャンプの連載はどうかわかんないけど、俺、後からアプリで読んだんですけど、やっぱ連続物としてすげえ面白かったですよ、
うん、
一気に。
うん。で、対抗馬っていうか、まあ、若手ですけど、ドリトライですよね。
そうですよね。後ろの方になっちゃいましたけど。
うん。うん、でその熱い、どんどんこの男子漫画というか、かつての、
うん、
線が荒くて汚い絵面になってるのがめちゃめちゃいいですね。
ドリトライの方がなんかジャンプではちょっと王道というか車だけですよね。で、なんかその川田先生の方がマガジン系っていうか、
うん、
初めの一歩とかのなんかオーソドックスな漫画の方の流れなんで、うん、結構でもこのタイミングで被せることねえのになと思います。
川田先生は結構強いだろうと思うけど、ただやっぱり若手の熱さみたいな、勢いみたいなのもありますからね。
テレビが勝つか。
急にジャンプが男子向けに戻ってきてる感がありますね。
あ
はい。
次ちょっとウィッチウォッチ。
ウィッチウォッチ、先週俺が触れたじゃないですか。
はいはい、
この山に登ってるけど、この登らせてる女の子敵なんじゃないの、うん、非暴力じゃないのっていうのが、まあ、当たってたっていう、
うん、
まあ、誰でも予想できるところですけど。
はい、暴力だ。
うん。で、多分こっから、本筋の VS 暴力編に入っていくんだろうなっていう感じですよね。
うんうんうん、うん。
まあ、告白がこう成就して付き合い始めたら、やっぱりストーリーとして終わりってしまうんで、
まあ、
ここはまあ、妨害しないとっていう感じだったと思うんで、
うん、
うん、すごい盛り上がっていくんじゃないですかね、バトル漫画というか、
うんうん
う
ん、
いうところで。はい、面白いと思います。
で、ロボコが映画化されるそうで。
そうですね。これ、どうするんですかね。新しく90分ぐらい作るんですかね。
あれって今、どうなってるの？俺、アニメの方全然、1話がすげえ倍速だったのしか覚えてないんですけど。
1本あたり3分。つまり、例えば、全28話を合計したとしても、84分なのだ。どうするんだ、これ。っていうのが、扉裏に。
全部倍速で見せるのかな。うん。
新たに一応作るんですかね、90分。どうする
んだろう。それとも全然違う話やんのか。
90分じゃないかもしれないですけど、3時間ぐらいやるかもしれない
です。ねえ、なんかドラえもんみたいになったら面白いですけど。
うん。
伸びたところ
大長編。ああ、冒険しに行くシリアスなやつ。
うん。そのシリーズ感みたいな。
夏休みに。
うん。なるほど、ね。そんな感じです。
はい。
で、パンデラ。
うん。パンデラがまあ先週か引き続き展開地武道会をやってますけども。
シェンさん。
まあ、シェンとまだ面識なかったんで、このループでは。うん、初対面になって、うん、まあ、いきなりループがどうこう言ってるから、あいつ大丈夫かっていうことを言い、はい、まあ、それはそうですよね。
うん。
うん。で、フーコのやっぱりそのチャイナ服がいいですね。やっぱりなんか、そのシリーズというか、なんていうのかな、
うん、
が変わると、衣装が変わるって分かりやすいですね。ワンピースもそうですけど。
なるほど。
うん、舞台が変わるたびに。
ああ、でもあれですね。さっきの、遊びかけるもそうだけど、やっぱ体の描き方って本当この何年かでジャンプというか少年誌変わったんだろうなって思う。
うん。
ちゃんとした筋肉描くようになってる。
うん。筋肉にすごいこだわりますね、なりますね。
筋肉っていうか、肉体？
うん。
体の構造がなんか昔の漫画やっぱおかしいじゃん。なんかそのさ。90年代特に痩せすぎだったからさ、なんかさ、エヴァンゲリオンとかの影響もあるんだろうけど。
うん。
うん、そこがなんかだんだん身体性が宿っていく過程が結構面白いなと思ってます、うん。
マッチョは本当にマッチョに書いてますよね。
で、女の子の方も変わってるじゃないですか。
うん。
結構、太ももでかくなって、太くなったりとか。
それはなんか多分、女体の流行り廃りってあるから。
うん。だから多分男女で似てるけど、起きてんじゃないのかなって思う。
多分それは性癖っていうか、うん、いろんな、クラスターが増えたっていうことなんだと思うんですけど、
ね。うん、男の側もだから筋肉クラスターが、多分女子の側も増えてるんだと思うんです
けど。男の方はなんかわかりやすくマッチョがバンバン増えていった感じはあるけど、うん、なんかそういう、いろんな属性がどんどん増えていったっていう感じがしますが、うん、女子は別にその、なんか、太い子もいれば痩せる子もいてっていう、まあ、アンデラは漫画によって変わるんですけど、
う
ん。うん、男子はなんか、筋肉キャラというか、喧嘩強いキャラで筋肉がないのはおかしいみたいなとこにはなってきてはいる。
リアリティの要請だっていうのは大きいと思うんですけど。
うん、
で、ちょっと新連載4本続いたじゃないですか。
はい。
で、また今度2本増えるじゃないですか。
うん。
2本っていうか、今週があって、次がアイスヘッドギルっていうのが増える。6本増えるわけで。
うん、
で、そうなるときにどれがなんか打ち切られて、どれが残るのかみたいなのが結構、ガラッと動いて、今週動いたなって感じで。
そうで、ワンピースが4週休みだから、うん、その間にちょっとまだ猶予があるみたいな状態ですよね、
は
い
は
い、今。
なんか安定してるのはキルアオかなっていう感じはしますね、やっぱ。
うん。
で、ヌエの陰陽師とか、なんかドリトライはちょっと正念場っていうか。
うん。
で、やばいのが天幕切れまってる。
うん。
うん、
好きなんですけどね、うん、とりあえず表紙に今回水着、ヒロインの水着が出てきて、グラビアみたいな感じで、非常にいいですよね、うん。やっぱりこういうの連発すべきですよね。
うん、ちょっと出し惜しみしたのが、後々引いてきたかなって。
そうです
ね。これは盛り返す可能性はゼロではないとはいえ。
うん、やっぱりいい演技ができたときに、なんか、あえぐとか、
エロい、そこまでやんねえとちょっと、
エロいポーズをするとか。うん、はい、はだけるとかしないといけない。
逆に言うとなんか本当、映画漫画としては読んでねえってことだよな。
まあしょうがないですよね。絵がやっぱり魅力的すぎると思うんで。
うん、中途半端に武器を封印しちゃったのが裏面に出てるのかなって。
エロ漫画出身ですもんね、この人。うん、やっぱりなんかこう、色が漂うフェロモンが出てきてるわけじゃないですか、はい、絵柄から。
うん、
まあ、そこは出してもらいたいですよね。
なるほどね。うん、で、なんか終わ、だから、今のところ終わりそうなのが、なんか人造人間か一ノ瀬家なのかなって感じはしますよね。
うん、
で、一ノ瀬家はやっぱりずっと終わりが、クライマックス間近みたいな状況がずっと続いてて。
うん。
うん、ちょっとよくわからない話になってきてる。
なんか夢かな、うん、夢かと思った現実だったを繰り返しすぎ、うん、しすぎて、求心力を失ってますよね。
うん、その代わりなんか、あれですよね。あの人。偽お父さんが本当はお兄ちゃんだったことがわかるって。
なんかそこはみんな予想してたろうと思うんですよね。
本当はお兄ちゃんがいたっていう。
うん、もう一人いてて、この子死んでんじゃないのみたいなのは、結構予想できてたとこだと思うから、
うん、
あんまりって感じなんですよね。
まあ、最終的になんか夢の世界、夢の中の世界みたいなのを残すか残さないかみたいな。それから、あえて現実捨てて夢の中で暮らすかとか、その辺になるんだろうなと思いますけど、ね、
だからその辺の核になるのが、お兄さんがこの翼のせいで何らかの。
はいはいはい。
原因で死んでしまったっていうところになるのかなと思ってるんですけどね。
うん。でもなんかもうそれ以来あの夢はもう見ることなかったって言ってます。 まあ、あと2、3話かなって気がするんですけどね。
うん。
ちょっと、まあ、気になりますって感じで。ちょっと時間もなくなってきたんですけど、これでジャンプは終わって、読み切りで良かったのがあったんですよね。山崎幸信先生の爪入りの夢っていう。
はい。小学館新人コミック大賞で、はい、もうネットに全部掲載されてるんですけど、うん、高校生かな、17歳、神奈川県出身の人が書いた作品なんですけど、
うんうん、
絵柄がもろ大友克洋で、
うんうん、
まあなんか出身期の男の子が自分はヒーローに本当になるんだっていう妄想を延々してて、
うんうん、
してるんだけど、結局何にもなれず、うん、なんか、なんていうんですかね。すごい、なんかこう、どんよりとした空気感で、ただただ横になって終わっていくみたいな。
魅力はあるけど、お話作れんのかなっていうのが今後の課題なのかなって感じしますね。
まあなんか、17歳の子が、これをなんかリアルタイム性を持って書いてきたっていう、どんと出してきたっていうのがすげえいいなと思って、で、画力と漫画力ってみたいなのがすごくあるから、
うん、
今後どうかはわかんないですけど、これ自体がすごく、面白いなと思ったっていう感じですかね。すごいいいっていうわけじゃないんですけど。はい。
で、最後、チェーンソーマンで時間もなくなりましたけど、はい、すげえ話が動いてますよね。
うん。アニマさんは、はいはい。
なんか、捕まったんですよね。ちゃんと出てこないですけど。何言った時がなんか。
そうですね。
で、結構政府が動いてるみたいな話になってる。
うん、どっち側なんだ、誰が、吉田は何者なんだっていう感じですけど。
大きく動くかなって感じです、話は。はい。
はいはい。